時刻は3時30分です。毎月第2、第4木曜日のこの時間、学び続けたいあなたのために大人の力をお送りしています。今回は助産師であるぬるゆみきさんに学び人として登場していただき、11月9日からスタディライフ熊本で行われる胎教スクールについてお話をお伺いします。では今週もこの後30分間大人の力にお付き合いください。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。スタディライフ熊本では11月9日から胎教スクール3期生が始まります。ではこの胎教スクールについて担当されていらっしゃいます、そうですね、今回の学び人でもいらっしゃいますぬるゆみきさんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ぬるゆさん、お話をお伺いしたところによりますと、はい、助産師でいらっしゃるんですか？
はい、そうです。
助産師を目指されたきっかけって何だったんですか？
きっかけ、そうですね、学生の時は深く考えずに資格は多い方がいいというような気持ちで助産師の資格を取りましたけれども、やはり産科で勤務していったり自分で出産をした時に本当にこの資格があってよかったというか、この職についてよかったなということを感じました。
助産師として現在も活動されてるんですか？
はい、そうです。
ということは病院でお手伝いというような形ですか？
いえ、私は今もフリーの助産師のような形で自宅でお産される方のサポートでありますとか、このスタディライフにも所属して妊娠、望まない妊娠の相談窓口の相談員を担当しております。
ご自宅で出産を希望される方っていうのは割といらっしゃるんですか？
たくさんではないですね。病院で出産される方の数に比較したらほんの 1%、2% の割合だと思います。
そういった方々のサポートということで、ご自宅でその出産を望まれている方って、どういった理由というか、なぜというのは？
そうですね、病院で、皆さんのイメージとしては病院での方が安全であるとかっていうのもありますし、もちろんお産っていうのは異常も裏側にあるものですから、安全ってとても大事なことなんですけれども、もしその妊娠出産が本当に自然に順調に経過していくものであれば、女性は病院でなくても家でも十分産む力というものを持っているので、本人がそれだけのこう努力をですね、安産を作るための努力をこう重ねていくこと でもちろん病院の先生にもフォローしていただきながら、自宅で産めるという形がこう持ってこれますと、お家でも十分出産ができます。そうするとそういったのを選ぶお母さんっていうのはやっぱりこう自分の力で産む実感っていうのを求めてらっしゃる方が多いように思いますね。自然思考といいますか、はい。
その産みの痛みというのは喜びに変わるものなんですか？
もちろんです。もちろんそれは命を生み出すエネルギーですので、もちろんそれはもう楽なものではありませんけれども、その痛みをやっぱり自分の体でこう感じていくことによって、その命の強さとまた自分の持ってるエネルギーの強さを感じてお母さんになっていくという意味ではとても大事な痛みだと思っています。
母になるための大切な期間なわけですね。
そうですね。
ということは助産師の皆さん、もちろん生まれてからもお子さんが生まれてからもサポートは必要だと思うんですけれども、その産むというところの段階までしっかりとサポートしていく、母親になる段階をサポートしていくというその役割があるということなんですけれども、胎教スクールもということは同じような役割があると言えそうですね。
はい、そうですね。赤ちゃん生まれてからお母さんになるっていうのではないので、やっぱり まあ、生まれる前からでもありますけれども、お腹に赤ちゃんがいる時からお母さんになる準備をしていくっていうことは、とても産後の生活がこうスムーズに流れていくためにも必要なことだと思います。
現在までに、2期生までが終了していらっしゃると思うんですが、はい、これまでの受講者の方々、受講を終了されてどんなご様子でした？
皆さんやはり妊娠中にスクールにいらして、で出産後しばらくお休みされてますけれど もう外に出れるようになってからは赤ちゃんをたくさん連れてきていただいていて、もう皆さんの笑顔がとても輝いています。
胎教スクール、お子さんがお腹の中にいる期間ではありますけれども、はい、ではその後の様子というのも、はい、じゃあいろんな方々のなんかこう出産の様子、出産後の様子も拝見することができるんですね。
そうなんですよね。もうお腹にいる時から出会っていて、出産の時もみんなで喜びを伝え合うんですけれども、うん、出産された後もその赤ちゃん一緒に、お母さんも赤ちゃんも一緒にみんなでまたいろんなことを共有しながら、悩みも共有しながら学び合う場になっています。
喜んでくださる方々がそれだけこう増えるっていうのは、なんか生まれてくる子にとってもいいですね。
もう赤ちゃんにとってはもう本当に家族とその周りの人たちと、たくさんの人から愛情を注がれている状況だと思います。
さあ、そういった中開催されておりますスタディライフ熊本の胎教スクール、この胎教の胎が、肉付きに1代2代の代ですね、これ胎、そして教える教、胎教スクールとあります。さまざまな学びが実はこの中にあるんですね。どういったものがあるのか、このラインナップをご紹介ください。
はい、まず、胎教スクールっていうのは、お腹にいる時の赤ちゃんに何かを教育しようというものではなくって、お腹にいる赤ちゃんとその期間を一緒にお母さんが心を通わせながら過ごしていきながら、お腹の中でも、そして生まれた後でも、より良い環境をこうお母さん自身が作っていけるっていうことをとても大事にしています。そんな中で、コースの一つとしては、総合育児コースというのがありまして、もうここでもこうお産と育児をもうプロデュースしていくのはもうお母さん自身、お母さんが自分で何かを選び決断し、自信を持って子育てしていけるということを一緒に考えていくコースになっています。で、次に日本文化コース、こちらでは日本の伝統であるいろんなお祝い事の、私たちあまり普段意味を深く考えないで七五三、お宮参りで桃花祝いとかですね、そういうのをしてるんですけれども、そこにある一つ一つの日本の文化伝統としての意味を知ることで、またそのお祝い事がとても意味深くなっています。で、感性論哲学、こちら哲学って聞くととても難しいんですけれども、中身はもうお母さんたちがこう自分自身のことをどんどんこう好きになって、でその愛情を、自分の愛情を、子どもたちに注いでいく、その愛の伝え方といいますか、そういったところの、学びを得ているところになります。で、胎教ミュージックでは、お母さんが音楽に親しむことによって、もちろんそれはお腹にいる時には子どもにそれが伝わっていきますし、生まれてからも子どもと一緒に四季折々の歌を楽しんで日常生活に取り入れられるっていう勉強になっていくと思います。で、食育コースは調理実習も入れているんですけれども、あまりこうお母さんがこう知識だけでこういいものいいものというふうに偏らないように、いろんな意味で身近な食材をバランスよく取り入れていくということを大事にした実習と講義との時間になっています。安産コースはお産についてのその陣痛の捉え方、過ごし方、自分との向き合い方といったことも含め、またそのお腹の中で赤ちゃんがどんなふうに育っていくかということも楽しく学べる時間になっています。メイクアップコースでは、もうメイクっていうのはどの世代の女性にとってもやはりこうテンションを上げるという意味ではとても大事なんですけれども、妊娠中でも、そしてママになっても、そのメイクにちょっとした自分の工夫とか、短い時間で上手にするとかいったことも目指していきながら、女性にとっては楽しい時間を作り出す、そんなコースになっています。 で大教絵本コース、こちらは、もちろん子どもたちへの読み聞かせということで絵本の選び方のお話もありますし、まずはお母さんが絵本に親しむ、絵本を大好きになるということを大事にしています。講師の先生は絵本セラピーもされている先生なんですよね。あともう一つ、アロマコース、マタニティアロマコースがありまして、第2期生の時はこの時に自然のそのアロマのオイルを使った虫除けスプレーをみんなで作りまして、もうお母さんたちにとても好評でした。から自然のもので子ども赤ちゃんを守っていく、そんな正しいアロマの知恵を学ぶことができます。そして今回第2期から新しく一つ加わった内容がありまして、歯科の矯正歯科の先生に来ていただいているんですけれども、この先生のお話もとても私も助産師としてとても学びになりました。口からこう命っていうものをこう取り込むところでもあるので、食べ物ですね、その口をとても大事にしていくことで子どもたちの健康とか姿勢とかそういったことを整えていくことで、歯並びっていう点からもですね、もうこれがお腹にいるとき、そして赤ちゃんがちっちゃいときにお母さんがちょっと気をつけることでそういったものを守っていくことができるというお話になっていました。
ずいぶん多くのコースがあるんですね。
そうです、もうとても盛りだくさんになっていて、もう本当にその短い時間の中ではこう伝えきれないほどの内容なんですけれども、まあ、一つ一つのことをこう一回一回お母さんたちと一緒に学んでいくことでみんなで共有し合って豊かな時間が作り出せているのではないかなと思っています。
この中でぬるゆさんはどの授業を担当されているんですか？
私は総合育児コースを担当しています。
この中では、まあ、具体的にどんなことを話されるんですか？
総合育児コースの中ではまず赤ちゃんと対話するということ、お母さんが、まあ、赤ちゃんが体内記憶っていうのがあることをもちろん知ってる方知らない方いらっしゃると思うんですけれども、お腹の中で赤ちゃんは言語を超えた世界で命を育んでいますので、お母さんの気持ちがどんな風に伝わっているだろうか、赤ちゃんから何が発信されているかっていうことにお母さんがこう感性を研ぎ澄ますことで赤ちゃんとやり取りできることがあるんですね。だからまずお腹の中の赤ちゃんのそういう私たちの想像を超えたその力を知ってもらって、でその赤ちゃんとこう常々に会話をしていきながら心を通わせていく、そのことが要するに自分の付属物としての命ではなくって、一つのもう本当に一つの個性としての赤ちゃんを尊重していくっていうことを妊娠中からお母さんたちに感じてもらいたいなということを大事にしています。
体内記憶というのは、
はい、これを日本でもとても研究されている先生がいらっしゃるんですけれども、産婦人科の先生ですね、その先生もたくさんの研究をしてらっしゃるんですけれども、お腹の中で、の赤ちゃんはちゃんとその時に時々に起きているお母さんの周囲で起きていることの記憶を持っていて、それを生まれて、はい、2歳から、まあ、3歳4歳言葉が出始めてからその記憶をポロポロと語る子どもたちが結構日本だけでなくもう世界中にいるということが分かってきています。だからそういったことから子どもたちは何もお腹の中で感じていないのではなくて、いろんなことを言葉としてではなくいろんなこう刺激を受けながら記憶として、例えば生まれてきた子でお父さんとお母さんが喧嘩している声を聞いていたということだったり、お母さんがとっても悲しいことがあった時のことを覚えていたり、またはそのお母さんのお腹にやってくる前からお母さんたちを見ていて、そのお母さんを選んで生まれてきたんだよっていうことを伝えてくれる子どもも世界中で見られています。
よく何歳までかの間にお子さんにお腹の中どうだったって聞いてみると、そうすると、うん、あったかかったとか暗かったとかいうことをこう話してくれる人がいるよって話は聞いたことがあるんですけれども、
その通りですね。
それだけじゃなくて、そのお母さんの周りで起こってることっていうのも、
はい、そうなんです。だからそれがきっと、言葉とか音とかっていうことを、多分私たちのそういったもう科学的なものを超えたもので赤ちゃんたちはこうサインとして受け取っているし、だからこそまた赤ちゃんも の言葉ではないもので私たちにお腹から伝えてくれようとしていることがあるんじゃないかなと思っています。
ということはよくこうお腹が大きい時にお腹に向かってこう話しかけたりしますけれども、はい、そういったことも実は本当にお腹の中の子どもたちもしっかりと捉えているかもしれないんですね。
もう本当に捉えていると私は思っています、はい、
だからですか胎教スクールにお邪魔するとなんか名前で呼んでませんかお腹の中の子。
そうですね、お母さんたちにお勧めしているのはお腹話しかけるときに赤ちゃんというのではなくて、まあ、胎名、この胎児の胎に名前の名ですね、胎名ってよく言われるんですけれども生まれてからはもう本当に名前をですね自覚とか見ながら皆さんしっかり考えられると思いますけどお腹にいるときにちょっと、まあ、ニックネームじゃないですけれども呼びやすい名前をつけてその名前で呼んであげる。今までだったらポポちゃんとかキラリちゃんとかピコピコ動くからピコちゃんとか、まあ、そういった名前をこうつけてもう、まあ、そこが一つの個人としての尊重になると思うんですけれどもそういうふうに名前で語りかけていったりもう兄弟がいらっしゃるとかも本当にこれぜひおすすめで上のお子さんに名前をお腹にいる時だけの名前をつけてもらうともう上のお子さんも一緒になってお腹の子をですね、うん、ララちゃんとかキキちゃんとかっていうふうに呼びながら存在をとてもなんて言うんでしょうねもうただの赤ちゃんと漠然としたものじゃなく、はい、我が家のキキちゃんっていうような感じでもうお腹の中いる時から家族の一員としてこう感じられていくと、まあ、生まれてからのその上のお子さんの下のお子さんの受け入れっていうのもやっぱり違ってきているんじゃないかなと思います。
確かにまあ周りで名前のない人っていませんもんね。
そうですよね、名前はとっても大事です。
で、
ね、は
い、でしかもその例えば挨拶された時にもおはようございますって誰に言ってるかわからないよりも、うん、ぬるいさんおはようございますって言われたら自分がそこにいるってことをちゃんと分かってくれて、ね、してくれてるっていう分かりますから、うん、お腹の中の子にちゃんと名前があることによってポポちゃんですか、
はい、ね、
ポポちゃんおはようって言ってあげたらもうポポちゃんへのおはようなんですよね。
そうなんですよね、もうそういう考え方がやっぱりこう愛着といいますか目には見えないものですけれども、うん、そういった愛着や絆っていうことにだんだんつながっていくかなと思います。
皆さんじゃあその名前でこう呼びかけてらっしゃるんですね、
はい、ぜひもうその名前で呼んでくださいって名前をまずつけてくださいっていうのをお話ししてお名前つけていただいて、まあ、私たちもお話しかけるようにしています。
名前つけるということ自体もなんか楽しそうですね。まだね本当自覚とか考えてうーってなる前ですから、
もう本当に呼びやすく、うん、もうピンと何かこうひらめいた名前でいいと思います。
こういったことから始めてさまざまな内容を皆さんにお母さんとなるためにそしてお母さんとして楽しめるようにですね、はい、用意されています、はい、そして第2期の時のですね一番最後の講義にちらっとお邪魔したんですけれどもその時に加藤神社のゆた宮司が、
そうなんです、もう特別講師として毎回最後の時間に来ていただいてお話をいただいてます。
なんとなく知ってるような知らないようなといいますか、先ほどぬるいさんおっしゃいましたけれども、はい、七五三は、まあ、地域によってもねいろいろ違うと、で熊本ではその、神置きとかですよね、はい、いろいろと言う、で時期も違ったり、はい、ということ自体はいろいろな情報から知ってるんですけれども、じゃあなぜその時期になぜこういったことをするのかっていう言われまではあまり追求しませんね。
そうなんですよね、もう風習としてあるからという気持ちで、そしてね可愛い服をこう着物を着せたりすることになんかこう注目しがちでそっちを楽しんでしまいがちなんですけれども、まあ、そういったお衣装も大切なことなんだけれども、まずそこにみんなが集ってお祈りをする、お宮さんでお祈りをするということの本当の意味をなんか深くもう一度ここで勉強することができたなと私も思っています。
そうすることによって子どもの成長をきちっと捉えることもできますし、またこういったことが何の意味があるのかということを知る中で生活していると、そのことに対する意味合いっていうものがすごくこう分かってくるようになりますね、うん、そしてよく神社で質問される質問っていうのがですね、 いくつかここに取り上げられているんですが、例えば安産祈願は帯祝いと言われますが、なぜ帯を巻くんですか。お、帯巻いてましたか皆さん、奥さん、
ね、ですよね。犬の日にこれは帯を5ヶ月に入ってもう本当に安定した時期ですね。もう本当に流産の危険が一気にこうなくなって胎盤が完成すると言われている5ヶ月に入った犬の日、安産のね象徴である犬の日に帯を巻いて、ここまで順調に来たということをみんなで喜ぶっていうのがまず一つですね。腹帯ですね。
そうなんです。私も的犬の日に子供用品のところに買いに行くと何パーセントオフとかなってるんですよ。だからラッキーっていう感覚ねぐらいしか持ってなかったんですが、ちゃんと意味合いがそういった体の変化の意味合いがちゃんとあるわけですね。
はい、で私もこの前あのユタ先生にお尋ねしたんですけれども、まあ、もう本当昔の風習で言えばさらしを巻くということですけど、だんだん今そういったことがですね日常生活でさらしを巻いて仕事に行ったりとかできないわけで、もう要するにマタニティ売り場にあるこう腹巻き式の副体、まあ、そういったものもお祝いの時にこうお宮に持っていくと、神社に持っていくと、もうそれも一緒に祈願にあげてくださって扱ってくださるので、もうそういったのでもいいですよということを言っていただきました。
私はその時の会の時にですね、お子さんが生まれたら、そしたら、まあ、ご実家の方のねお父様お母様はご実家の方の神社でやはりこう七五三こういったお祝い事をしていきたいと、ただ自分としては自分の今住んでいるところの近くの神社に行きたいんだけれども、どうしたらいいでしょうか。ああ、そう、確かにそれはあるなと。ひょっとしたら旦那さんは旦那さんが自分がねなさった自分のご実家の方でしたいな、奥さん奥さんでご自身の実家の方でしたいなとかあると思うんですけれども、そこにユタ宮司が何でやってもいいんじゃないですかという、うんうん、確かに
ね、
なんかこう、はい、あまり意味合いを知らない割にはねばならないっていうことをちょっと意識しているのが我々なのかなという感じがしました。
確かにそうですね。なんかだからそこで間違ったことするといけないんじゃないかっていう、ついちょっと恐れみたいなのも起きてしまいますよね、はい、でも神様はとても懐の深い方なんだということがユタ先生のお話を聞いてても分かって、私たちが本当にそこに足を運んでこう祈りをですねみんなでこう持つということがとても大事なんだなというふうに感じましたね。
こういった様々な内容を学ぶことができます、スタディライフ熊本の胎教スクール。次回3期生は11月9日から始まります。こちらコスモスクラスというタイトルで11月9日から始まってまいります。もう今募集中。
はい、もう大募集しております。11月9日から始まりまして、大体月に2回ずつ進んでいくんですけれども、もう入校は随時受け付けていますので、途中の1月や2月から参加されてもまた大丈夫です。そして、出産の時はお休みされて出産後にまた戻ってこられることもできますし、11月12月にあった内容も次の4期生の方と一緒にこう入っていただけるような形になっていますので、入校は随時受け付けております。
ということはこれもこの期間でねばならないではなく、はい、その辺はフレキシブルに対応してくださるわけですね。
はい、もう何があるか分かりません。上のお子さんが熱出て今日は行けなくなりましたということも今も多々あっているので、もうそういう時はまた次のクラスのですね、次の4期生の時に同じテーマの時に来ていただけたらいいなというふうに振り返っています。
基本講義は第2、第4水曜日の午後2時から4時30分までとなっております。
でも大体4時ぐらいで今やっぱり保育園のお迎えとかのあるお母さんもいらっしゃるので、ちょっと4時半厳しい場合も4時ぐらいで、はい、大きくはそこで終わるようにしています。ま
あ、そこからが交流の時間という感じですかね。
そうですね、はい。
そしてぜひ参加したいという方々では、対象となるのは今妊娠中の方のみということで。
いえいえ、もう妊娠はしていないけども、まあ、2歳3歳のお子さんを持ってらっしゃるお母さんも来ていらっしゃいますし、独身女性も来ていらっしゃいます。はい、そういった方もいらっしゃいますし、もうあらゆる年代の女性に聞いていただける内容になっていますので、はい、 ま、中にはですね妊活中という方もですねぜひお待ちしています。
はい、そして気になる値段なんですけれども、受講料は、
はい、受講料は1ヶ月1万なんですけれども、ちょっとお高いって感じしますよね、はい、そのうちの半分の5000円はの助成金を使うことができますので、の来ていただく受講生の方の実質の負担は1月5000円になっています。
1月5000円、そして1月にだいたい2回授業があると。しかもその2回の授業それぞれですね2時から4時までやってきますと2項目ぐらい学習するときもありますよね。
そうですね、あの組み合わさっている場合もありますし、まあ、1つのことをじっくりとあの2時間やるというときがあります。
随分深い内容の講義となっております。それではぜひあのちょっと申し込んでみたいなとかですね、はい、お問い合わせをでもっと詳しく知りたいという方がいらっしゃったらどちらにご連絡したらいいですか。
はい、あの一般社団法人スタディライフ熊本までご連絡ください。電話番号は096-245-6566です。096-245-6566です。
そしてスタディライフ熊本のホームページもございますので、ぜひこちらもご覧ください。検索エンジンにスタディライフカタカナ熊本漢字スタディライフ熊本と検索エンジンに入れて検索してください。今回の学びストは助産師であり、そしてスタディライフ熊本の胎教スクールを担当していらっしゃるぬるゆみきさんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
10月最初の大人の力、11月9日からスタディライフ熊本で始まります胎教スクールについてお話をお伺いしてきました。体内記憶、子どもたちはお腹の中の記憶だけではなく、お母さんの周りで起こっていること、こんなこともしっかりと分かっている。子どもたちの秘めた力についてお話をお伺いしました。そしてこのことによってお母さんたちがお母さんとして育っていく、成長していく、お母さんとしての準備をする、そんな期間にも子どもたちと共に過ごしていく時間のようです。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。